ラジオ読み人知らず。その昔に読まれた歌の中には読み手の名が知られないまま歌だけが残されることがあり、人はそれを読み人知らずと呼びます。名を残すことも偉大ですが、名を残さずして身を残すこともまた偉大。この番組は日々の取るに足らないことを毎回一つ二つ取り上げながら、パーソナリティの独断と偏見を駆使して新しい見方や思わぬ共通点を見出したり見出さなかったりする、そんなラジオです。ついにですね、先日NISAを始めました。なんか始めるきっかけがなかったんですけどね、ちょっといろいろ考えて、とりあえずやってみようと思ってですね、始めたんですね。で、今言ったみたいになかなかきっかけがなかったのと、ちゃんと本腰入れて調べてもなかったんで、始めるにあたってちゃんと一応全体的にどういうもんなのかっていうのは知っといた方がいいと思ってですね、でも本をそのために一冊買うのもなんかちょっとなと思って、今最近もう動画なんてそこら中に溢れてるじゃないですか。なんか YouTube とかだとなんかどういう人の信じたらいいか分かんなかったんで、どうしよう、なんか何を見たら一番分かりやすいんだろうと思ったところですね、たまたま今私が今勤めてる会社でですね、いわゆる社員に向けた、いわゆるこうなんだろう、リスキリングって今流行ってるじゃないですか。ああいうので、要するに映像をね、コンテンツを見れるようにって一括して、そういうこうサブスクリプションみたいなのでいろんなのが見れるのが提供されてるんですよ。で、その中にもしかしたらあるんじゃないかなと思って、検索したら見事にもちろんありましてですね、投資とかNISAとかそういうのがありまして、これちょっと 2,3 本見たら結構わかるんじゃないと思って、視聴してからやり始めたんですね。で、それは良かったんです。別に普通に前提もわかったし、どんなものか概要も理解できたし、ただ今申し上げた通りで、その動画もちろん会社がお金を、そのいわゆるサブスクリプションの会社というかね、ところに払って、それで全社員に見れるようにしているという、そういうシステムなわけなんですけど、後からですね、それは本部のその上司がそれを管轄というか、してるやつなんですけど、社員がどういう動画を見たかみたいなアンケート取ったりとかなんかしてたんですよね。で、私がその見た動画の報告をした数日後にですね、上司とたまたま話す機会がありまして、苦笑いしながらこう言われました。茅野さん、動画、そういうことじゃないって分かるよね。すいません。分かってました。すいませんでした。失礼しました。ちょっと、謝ってから始めようと思います。30分気楽に聞き流していただければと思います。ラジオ読みと知らず、始めてまいります。とりあえずもう一回やってもらっておきましょうね。申し訳ございませんでした。分かってます、ちゃんとね。さっき言ったみたいに、会社としては、いわゆる、社員に見てもらうわけなんで、イメージとしては、例えばそのメールマガの送り方とかね、あとはその、業務の作業効率を上げる、なんか例えばそういう、ビジネス的な部分のこう、ノウハウだったりとか、あとはなんだろうな、その、いわゆるプレゼンテーションの、スキルみたいな、そういうのがあるわけですよ。そういうのを当然見てほしいと思ってるはずなんですよ。だってなぜなら会社がお金払って提供してるからね。で、上司から見ると、茅野さんは会社がお金払って提供した動画でなんかめっちゃNISAの勉強してるみたいになってるわけよ。なんで、個人利用しちゃダメなわけじゃないんだよ。だってその上司の人も、そもそも、別に皆さんが見たいやつ見てくださいとは言ってるんだけど、それは建前なわけじゃないですか、当然。で、私はなんかね、あんまり興味がわからなかったんですね、プレゼンテーションの方法とかに。要するになんか私はあんまりこの自分のことをそういう意味で高めようといいとかあまり意欲がないわけですよ。よくないんですけど、あんまり。で、もっと言うとさっきちょっとアンケートって言いましたけど、会社としてはそのいわゆるお金を払ってる分、うちの社員はこういうもの見てますとか、こういうの見てこういう感想が届いてますみたいな、一応その、なんだろうな、実施報告書みたいなのをあげなきゃいけないらしくて、そのためにどういう、動画見てますかみたいな、そのアンケートを、あと社員向けにそういうおすすめの動画があれば皆さん見たやつから教えてくださいみたいなやつを取ってたんですよ。で、そのアンケートに答えてくださいって期限がなんかもう2日後ぐらいで、結構直前にその依頼が届いたんですよ。アンケートをやるんで回答してください、今まで見たやつで回答してくださいって言われたんだけど、そのアンケートなんて取られるの私知らないから、 でそれ知ってたら見たよ、プレゼンテーションのやつとかね、あのそのアンケートで答える用のっていうのもなんか変な話なんだけど、それ知らなかったから、そのアンケート依頼されるメールが届いた時点で私はまだ兄さんの動画3本しか見てないわけよ。そんなもんだって見てないやつだって嘘ついて書けないじゃん。しかもだって私が見てる動画さ、例えばその時間数は見れてるらしいのよ、この人は何時間分見てるか何分分見てるかっていう時間数は管理されてるらしいんだけど、時間しかわからないのか、一人一人何の映像何の動画を見てるってところまで分かってるのかがちょっと判断つかないじゃないですか。でそれで見てない動画の報告を上げて後からそれで怒られるのも嫌じゃないですか。なんかだからじゃあしょうがない、そこで嘘をつくのはもうよろしくないなと思って、アンケートでも2日ぐらいに答えなきゃいけないから、2日間でだってそんな、だって新しい動画さ1時間ぐらいあるんですよ1本、みんなだって見てる時間あるかっていうのはなかなかないから、まあしょうがない、今見てるやつでとりあえず答えとこうと思って、私は別にあのなんつうの、兄さんの動画がふさわしいと思ってアンケート上げたわけじゃもちろんないのね。でもその時点で見てなかったからしゃあなしで兄さんの動画上げたんだけど、その数日後にたまたまその上司と話す機会があって、カヨラさんね、あの動画そういう意味でやってるわけじゃないと分かるでしょって言われて、苦笑いですいませんでしたって、そういうことじゃないってのは分かってるんですけどって、こういう動画とかこういう動画とかみんないっぱい見てるからカヨラさんも見てねって、なんかすごいなんかもう中学生みたいな指導をもらうって、課題をやってこなかった中学生みたいな指導をもらうって、すごい恥ずかしい時間があったんですけど、まあでも兄さんの話に戻すと、兄さん自体は結構私はその動画見て結構分かったんですよ。でもなんかなるほどそういうことでやるのねっていう。であれってなんか始める前の注意事項も結構書いてあるじゃないですか、その兄さん講座とかを作る時の。であれ結構おっかないこと書いてあるじゃない、注意事項。要するになんかいわゆるあれって投資なので、損失が出る可能性がありますよみたいなこと結構ちゃんと、要するになんかそこも加味した上で始めるなら始めてくださいねみたいなこと結構こう、まあ契約書とかなんでおっかないことまで書いてあるじゃないですか。だから何にも知らないで多分始めようと思うの結構ハードル高い人もいると思う。私も結構その立場だったし、でももちろん内容を読んだりとかして、そもそもなんかどういう違いが、いでことどういう違いがあるのかとか、でまあ人によってこういう人はこれに向いてますみたいな話を聞いたりとかして、トータルに理解すればまあまあ要するにああいう注意事項の意味も分かるんだけど、あれも結局あると回り回って考えると、なんかよく分かんないまま流行りに乗っかってNISAやった方がいいですみたいな声に乗っかって、あんまり自分でよく調べないまま始めたい連中が、多分始めた後にクレームを出て言うやつがいるってことなんだよおそらくね。いやなんだこれお前、なんか俺がなんか何万も口座に入れたのになんかその何万円が減ってるじゃねえかみたいなこととか多分言う人がいるんだと思うのよ。だ多分もうああいうの書かざるを得ないんで、ちょっとビビらせるぐらいの感じで書かせるしか多分ないんだと思うんだよね。あそれもう提供してる側もさ、その企業側もさ、そんないらぬクレームをもらってもだって大変になっちゃうから、だから多分あれ相当なんかよくわからないまま始めちゃって、その後になんか何これと思って、なんかこんなつもりで始めてないんだけどみたいなことを言う人が多分いるだと思う。だってそれニーサだけじゃなくてさ、結構さどんな商品とかでも今そうじゃないですか。なんかもう注意事項とかなんかどんどん細かくなってたりとか、なんか注釈とかがなんかすごいいっぱいついた、なんか3つも4つもなんかついたりとかしてさ、なんかあとしかも果物とかもなんか種が入ってますとか入ってませんとか、普通入ってんだよね果物って。種だって植物なんだからさ、種入ってるに決まってんのに、種が入っていますご注意くださいってなんか何を注意すんのみたいな感じになってくるじゃん。それでも文句言う人が多分いるのよ。まあもちろんね、お子さんとかがいる方はさ喉に詰まっちゃうかもしれないとかそういうのはわかるけど、なんかその種が入ってるなら種が入ってるって書いておいてほしいですみたいなことを言う人がいるんだと思うんだけど、入ってるに決まってるんで、基本的にデフォルトとしてはあれだって基本的に種が入ってないっていうのは品種改良して入ってないわけだから、あとはもしくは種が入ってないようにね、そちらの例えばいわゆるオバナメバナで分けてそっち入ってない方だけを取ってるとかさ、そういうこういわゆる農家さんたちとか の努力のもとでそうなってるわけで、基本的に植物ってのは種があるもんなわけで、そうじゃなくて繁殖しないわけですから。なんだけどなんかやっぱりそういうのをよく読まなかったりとか、まあなんだろうな、よく読んなんだ、書いてないことは全部そうじゃないって思って、なんか思ってたのと違うって思ったら全部クレームになるとか、なんかそういうことがNISAだけじゃなくても結構あるんじゃないかなと思うんだけど、なんかでも一方でなんか投資だからさ、NISAって基本的に要するになんか、まあ、賭博とは違うけどよくわかんないまま始めたやつらとかでこの兄さんが広がっていくと、なんか第2の水原一平さんみたいなのを生み出す可能性あるじゃないですか。水原一平さんを皆さんも覚えてるかどうか知りませんけど、 だって水原一平さんって今言ったから思い出したけど、みんなってもう大谷選手の通訳の人忘れてるでしょ、みんなほとんど今もう覚えてます。だって今さらまた言うけど、半年ぐらいかけてまたなんか言ってるけど、大谷万歳とか50-50とか万歳万歳って言ってるけど、みんなだって思い出してみたって、大谷翔平だってさ、そもそも今シーズン何で始まってるかって言ったら、その水原一平通訳解雇から始まってんだ、このシーズン。すごくない？だってこれが私一番すごいと思ってるから、ってなんなら。でも、50-50ってもすごいよ、結局、盗塁だって58、59までやってさ、ホームランも54本打ってさ、なんかとんでもない数字叩き出して終わってるけど、何が一番すごいって、一番自分の近くにいて一番信頼していた人が、誰にも言わずに、借金をして賭博を繰り返してました、何千万円っていう、借金を繰り返してる大谷さんの口座から何ならお金抜いてましたみたいな、それであなたはもうこんなことやったらクビですっていう、3月にそれがあった状態から大谷さんは今このシーズンを終えてるわけよ。それが私一番マジですごいと思ってるから、本当に。普通常人だったらもうその時点で心折れてるもん、多分。だってね、真横にいて同じ日本人でさ、しかもだってドジャースに移籍した年だよ、今シーズンって。でそれまでもロサンゼルスエンゼルスにずっといてさ、エンゼルスで3年4年ぐらいずっとやっててさ、5年ぐらいかずっとやってて、もうその隣でずっと信頼してた人がシーズン始まった初っ端でいきなり自分の口座からお金引っこ抜いてたんだよ。だってしかもその年だけでも何年も多分ずっとやってたわけよ、それを。っていうことが発覚したそのシーズンで、あの数字を叩き出す大谷翔平っていうのが一番とんでもねえと私は思ってるわけよ。やっぱりね、私思ったのは、この間のもうこの 1シーズン、まあこれからまたプレーオフありますけど、もう一番感じたのは、本物の本物はあ、そうですね、本物の本物はなんかあんまりそういうの関係ないんだなと思って、なんかもうその周りのこととか、でもそのさ、なんつうの、ちょっと損したとかさ、なんか事前の説明となんか違いますとかさ、なんかここに書いてなかったですとかさ、なんかそんな、そういうことでいちいち騒ぎ立てるような連中とはもう格が違うってことよ。だからもうああいう大谷さんって、大谷さん絶対言わないよ、このブドウに種が入ってましたけどみたいな、種入ってるなら入ってたって書いてくださいとか絶対大谷翔平は言わないからね。そんなこと言わずに種一緒に食べちゃってもホームラン打ちますから、多分あの人。いや、そういうことなんだと思う、私本当に。本物の本物は多分レベルが違うんだよ。そんなことはどうでもよくはもちろんないと思うけど、そういうことも全部含めて、まあ結局結果を出すべきところで出すと、自分の与えられた仕事はちゃんと全うするし、チームのためにやれることはちゃんとやるしっていうことなんだと思うよね。なんか本当になんかね、そういうちょっとしたなんか本当にさまつな違いで騒ぎ立てるような人たちはですね、本当に恥を知った方がいいと思います。大谷翔平を見て本当にもう我が振り直した方がいい人いっぱいいると思うよ、マジで。もうだってなんだろうね、だってもう大谷翔平、もちろん大谷翔平選手素晴らしいっていう、騒ぐっていうか、私もすごいと思うし、それでなんか日本中元気になってね、毎日の糧になってる人もいると思うから、別にそれを否定するわけじゃないけど、だってさ、そういう向こうの海を渡ったアメリカでさ、そんな素晴らしいことをさやってる選手がいる中でさ、同じ空の下でさ、なんかこの契約書に書いてあることと、この見積もりに書いてある金額、なんかちょっと私がもともともらってたのと違うんですけどとかさ、もちろんそれが大事なこともあるよ、大事なこともあるけど、なんかでも何それって思っちゃわない？なんかここまで来るとなんかもう、いやもう自分の真横にいた通訳が賭博をやってて解雇されました、であなたじゃあこっからシーズン、しかも新しいチームだよ。だって例えば一般の会社の人が言ったらさ、これまで例えば5年6年も勤めた会社を辞めて新しい会社に転職しました、でもあなたはもうこれまでの実績から見てもうこれぐらいのノルマはもう達成できると思われているので、もうこのチームでこの会社で一番の営業成績を上げて今シーズン終えてくださいねって言われてるようなもんだわけよ。その状態で本当に結果を出してる人がいる中で言うなよ、種のあるとかないとかさ、それを言ってるの本当に恥ずかしいと思った方がいいと思うんだよ。で逆になんでそんな狂ったようにクレームを入れられるんだろうと思っちゃうわけだから、そんな大谷選手みたいな人がいる中で、もうそんなに大谷選手を見るならあなたもうちょっと野球のことだけじゃなくて、その何のマインドが違うんだなみたいなこともちゃんと学んだ方がいいと私は思うんだね、本当に。もうなんかさ、だからお前ってのはそういうね、種のあるなしみたいなね、そういうことをいちいち言う、突っかかってくるやつがいるから、メーカー側もいろんな、さっき言ったように注意事項とかバンバンバンバン増やして、 挙句の果てにはなんか写真はイメージですみたいなさ、あるじゃん、なんかそのジュースとかでもさ、飲み物 100% ジュースとかでもさ、パッケージに書いてあるじゃん、オレンジとかさ、こうグレープフルーツとかのカットされた写真があってさ、その一番下のパッケージの方に書いてあるんだよ、写真はイメージです。当たり前じゃん、写真なんだから。写真はイメージなのよ、基本的に。写真で撮ってる時点でね、なん写真はイメージですって、どういうことって私マジで毎回思ってるもん。牛乳とかもなんか牛乳のなんかこう雫がポツンってなってるやつがこうなんか写真切り取ったってさ、イラストはイメージで、当たり前なんだ、イラストなんだからイメージに決まってるのよ。なんで全く同じなんかなんかこう思っ、なんかこのみずみずしさとはなんか私が飲んだ感じは違いますみたいな、もうひろゆきじゃないけど、もうあなたの感想ですよね本当に。だからもうそれってもうなんか何に文句言ってるか分かんなくなってきたんですけど、あの写真はイメージであるってことよくらい分かった方がいいです本当にね。あの写真とあの実際のあのそれこそ現実の差が本当にないな。それこそ大谷翔平ぐらいしかないから、大谷翔平のホームラン打ってる写真と実際のホームランをあの量産してるって、あのあれぐらいの差分がないな。大谷翔平ぐらいしかありえないわけで、それ以外は基本的にちょっと違うんですよ、写真と現実って。多少はでしょ、写真と現実全く同じだったらお前ら絶対マッチングアプリやんないだろ。ちょっと写真をイメージでよくできるからマッチングアプリが使われるわけじゃないですか。そういうことです。あなたたちはイメージの恩恵を受けてるくせにイメージのことをあのボコボコに言うのやめた方がいいですよ本当に。イメージをなんか使うところはね、なんかイメージバンバン使うくせにね、なんか自分がなんかちょっとイメージと違うんだけどみたいな、その他人のイメージ写真でめちゃめちゃ文句言いますけど皆さん。なんかなんかそのなんかさっき何イメージの写真みたいな話をしたけど、なんかそのファッション誌とかもさ、結局ああいうのってイメージというか、そのまあ綺麗にね撮ってるやつなわけじゃないですか。だからそのファッション誌とかも、だからファッション誌で見たことないでしょ、だからこのモデルさんとかの写真撮ってるやつでさ、その一番下にいちいち全部写真はイメージで、写真はイメージで、ファッション誌絶対書かないじゃん。それなんだかさ、あなたたちがイメージであることを分かって、でも綺麗な人の服を見たりとか、なんかそのブランドもののなんかこうアクセサリーを見たりとかして、あこの人が使ってるの一緒に使ってみたいなって思うっていう、そこを許容してるからファッション誌はイメージですって書かないわけでしょ。だってファッション誌のさ全部の注釈にさ、写真の下に注釈でさ、写真はイメージですって書いてあったら絶対にちょっと幻滅すると思うよね、みんな。なんかあ、イメージなんだけどって、なんかそのちょっと水を刺された気持ちになるじゃん。それ書かないじゃんファッション誌は。だそういうことです、イメージっていうのは。イメージにあまりあの夢を持ちすぎない方がいいよ、本当に。イメージはイメージとして楽しめた方がいいんだから、絶対に。で言うと、あの、それも今、ファッションの話したから、それで言うと、あの、この間、私、実は新しいメガネ買ったんですよ。あの、ごめん、急に話がメガネに飛ぶんですけど、その、あんまり私、ファッション誌って買わないんだけど、あの、なんかその、たまたまメガネのね、あの、俺、なんで買ったかって言ったら、私、このラジオ、これ、今回ラジオ20回目ぐらいだと思うんですけど、あの本当にドアタマ初回で、あの斉藤飛鳥さんが好きだみたいな話したと思うんですけど、斉藤飛鳥さんが表紙を務めてるミーナって写真があって、あ写真集っていうかのファッション誌があって、そのミーナがもうこれ8月か9月号なんですけど、メガネ特集っていうのをやってたんですよ。だから単純に私最初はもう斉藤飛鳥さんが表紙やってるからもう買ったれと思って買ったんですけど、あのただもう別にメガネをそれで買おうってつもりで別に買ったわけじゃないですよね。単純にそのファッション誌見たいなと思って買ったんですけど、もともと私別に物ってメガネとかも含めて壊れて使えなくなっちゃったから買うっていう人なんですよ。要するになんかそのいろいろなものを揃えるっていうそういうタイプの人間じゃなくて、壊れて使えなくなっちゃったじゃあ新しいの買い替えましょうとか、例えばレンズがちょっと例えば動画合わなくなりましただから買いましょうとか、そういうマインドだったんだけど、なんかね最近なんかその辺がなんか自分でもおおらかになってきて、なんかいいなって思った、いわゆるお金出して買いたいなって思ったものとかはなんか結構そのタイミング欲しいと思ったタイミングで結構買うってことがなんか最近やっと増えてきたのね。大人になったのかなと思うんですけど、その辺がそのガキのマインドじゃなくなってきたんですけど、さっき言ったように斉藤飛鳥さんが表紙やってる雑誌だから買ったんだけど、そのメガネだから見てるとなんか不思議なもんでさ、さっきのイメージじゃないけどちょっとなんかメガネも欲しいなって思ってくるんだよね。だからファッション誌ってだからすごいよね、だからね、ああいうのって。だからメガネもなんかしかもいくつかこうブランドを紹介されて、私全然メガネ詳しくなかったんだけど、なんか読んでいくうちになんかどんどんそのメガネそのもののいろんなブランドとかさ、その背景とかもなんか知りたくなって、それは多分私の性格だと思うんだけど、知りたくなってきちゃって、あこういうブランドはこういうのコンセプトにやってるんだとか、あこういうブランドってこういうメガネの種類があって、今こういうのを最新で出してるんだみたいな、結構知りたくなってきちゃって、で知りたくなってくるとなんか結構実際にそのいわゆるお店に入ってみたりとかさ、 セレクトショップとかにちょっと行ってみて、実際にメガネ見てみようかなと思うわけですよ。で私これまでなんかメガネなんかも基本的にあのジーンズとかいわゆるその大手のやつしか使ったことない、今使ってるのはジーンズなんですけど、いわゆるその本当にメガネ専門店でしかももっとこうなんだろう、高級メガネとしてサバエとかのさが作ってる、サバエ福井県のねサバエで使われてるメガネとかさがどういう風に違うのかって正直あまりよく分かってなかったんだけど、あのやっぱり実際お店行って持ったりとかしてみると、やっぱなんか軽さとか全然違うんですよね。やっぱりその結構綺麗に作られてるし、このフレームとかの作り方がやっぱり、まあ、素人にはもちろん分からきらない部分あるけど、なんかやっぱ違うんだなと思いながら、一個そのすごい欲しいなって思ったメガネがあって、そのお店がもうね、あのいわゆるあのそのお店のセレクトショップ、セレクトショップじゃねえな、いわゆるもうポップアップのストアが原宿にしかなかったんですよ、その私が欲しいなと思ったのが。でこんなことは私絶対これまでしなかったけど、わざわざ原宿までも出張ってですね買いましたよメガネ。それでもそれ買うためだけになんだろう、原宿なんか私は何年ぶりとかだから行ったらもう怖かった、歩くの原宿もうあの辺で歩いてる高校生とかなんか私よりもなんかもう数段レベルが上な気がしてきて、なんかもうすごい、なんかあんな街に生まれたらみんなそれファッションにアンテナ感度高くなるよね、それはね。でもなんか私もなんかもう申し訳ないなと思って、体縮こませながら原宿のあの人通りを抜けていってさ、でそのお店はちょっと駅から離れた少し閑静な住宅街の中にあったんですけど、でそこめがけていって、で欲しいメガネのそのブランドもそのお店のブランドの中のこう一個種類も決まってたから、もういきなりそれ試着させてもらって、結構もうね買うと決めたらそれを買いに行くタイプなんですよ私も。そこで迷ったらあまりしないんだけど、でまあでもレンズとかもさ、例えばその、自分の視力を測んなきゃいけなかったりとか、そのどれぐらいその見える度合いとかも結構使ってる人分かると思うけど、あの度合いが違うとちょっと気持ち悪くなっちゃったりとかするんで、メガネってそれ測って、そのレンズの矯正とかも含めて6万です。6万、皆さんメガネ6万です。6万税円ですね、レンズとか込み込みで買いました。で一応言っとくけど、別にあの6万円に抵抗感はないの、さっき言ったように欲しいと思って、しかもその値段で分かっていってる。それからフレームで5万弱なんでね、で矯正が1万円ぐらいかかるからそれ6万円ぐらいするんですけど、欲しいと思って買いに行ったから、別にしかも自分のこう欲しい金銭に触れたものだから全然それは6万円に対してどうこうは思わないんだけど、一つねその瞬間に思ったのが、あのいわゆるやり取り、店員さんとやり取りするときに、あのレンズとかそのフレームの大きさがちょっと違う、そのブランドのやつが2種類ぐらいあって、でちょっと大きめのやつと、まあ、ちょっとちっちゃめのやつとのがあって、これどっちがいいんですかねみたいな話をしたときに、あの伊達メガネとして使うのか矯正でそのちゃんとこうかけて使うのかどっちですって店員さんに聞かれて、あの思ったんだけど、私その場でね伊達メガネを堂々と買う度胸がない人間なんだと思って、いやさ、伊達メガネをさ何の迷いもなく買える人ってすごいなと思ったのがその時。あ、これ別にあの皮肉とかじゃなくて、だ伊達メガネってもう要するにさ、そのファッション用としてしか使わないですってことじゃん。まあもちろんその、例えばコンタクトレンズつけてその上からこう伊達メガネをかける人もいるかもしれないけど、伊達メガネそのものとしてはもうレンズはもういわゆる伊達レンズなわけだから、よく見るためのいわゆるその眼鏡としての機能はもう機能としてはないわけじゃないですか。かけてファッションとして多分トータルのコーディネートの一部としてつけるわけなんだけど、もう最初からそのつもりですって言って眼鏡変える人って、変える人っていうか、その変える人と多分それに対してすごくなんかこうハードルを感じる人って多分いると思っていて、私ね多分それに対してめっちゃハードルを感じる人なんだよ。あ、だってメガネなんで、じゃあこっちの方がいいですかねって言えなかったわ、その時。なんで、これは私が多分考えすぎなんだけど、だってもう、ファッション目的でしか使わないですって言うってことで、もうそれは要するに言い方を変えると、なんかもうさ、強制にすればまだ言い訳ができるわけですよ。いや、ちょっと普段使いはするんで、とか今のレンズちょっともう何年も前に買ったメガネ使ってるんで、ちょっと視力も変わってきてると思うんで、みたいな言い訳が効くじゃん。強制だと。だからちょっと強制して、今のレンズ、でもまあ外で歩いても気持ち悪くならないぐらいに、レンズ調整してもらえませんかみたいなことも、まあ、その時も言ったんだけど、っていうことが言えるじゃん。伊達メガネだともうそのもう言い訳が聞かないわけよ。いや違います、私はもうこれファッションの一部として取り入れるために来てるんで、もういい、強制とかいらないっす、私がファッションの一部で取り入れた時に一番かっこよくなるやつをくださいっていう風に見られるのがすごく恥ずかしいなと思っちゃったっていう話なんだけど、これもさ、店員さんだったらまだいいよ、その時にしか会わない人だし、まあ伊達メガネで来る人もいっぱいいるだろうからね、そういうおしゃれメガネとかだったらいいんだけど、 例えばさ、友達とかでもさ、まあ、多分私はまあそれもちろんちょっと普段使いも含めた外歩いても気持ち悪くならないようにっていうので、まあちょっと外につけて行こうかなと思ってるんですけど、例えばね、私これまであんまり外歩くときってもう基本的に眼鏡かけてないんですよ。もう完全に裸眼で歩いてるわけで、それをさ急になんかさ見たことない眼鏡をかやのがかけてきてさ、友達とかに例えばこうね飲み会とかで会ったときにさ、俺かやのなんか眼鏡つけてんじゃんって言われて、なんか普段眼鏡つけてなかったよねって、外出てるときにつけてなかったよねって言われたときにさ、それ伊達メガネって例えば聞かれた時にさ、伊達メガネだったとしてさ、こいつ伊達メガネ買ったのかって思われるなと思ったよ絶対に。その時も強制してるメガネだったら言い訳できるじゃん。いやいや伊達じゃないよって言って、これ強制されてんだけど、なんか歩いてる時にもちょっと乱視のやつとか入ってなくて、これあんまり歪まないようになってて、家でも使えるようにしてるんだけど、ちょっと外でも使えてもいいかなと思って買ったんだよねって言える余地を残したくて、どこで逃げてんだって話なんだけどでも私ね、なかったんだよな、その度胸。この度、いや、これを度胸と感じる人がいるかどうかって話なんだけど、いや、なんかでもこの言い訳を作る余地を欲しくて、そのためだけに私は強制代1万1000円を払って計6万円を払ったって話なんだけど、それがなかったら5万着で済んでたんですけど、いやでもね、あっけらかんとね、ファッションに全振りできる人はちょっとね、すごいなと思う。だからその時やり取り、その本当にもう数秒もないやり取りよ、その店員さんとやった時のやり取りは、要するにちょっと大きめの方は伊達メガネの人だったらそれの方、そういう人もいますと。でも矯正するとやっぱりちょっとそのレンズのこうなんだ丸みとかも出てくるから、大きすぎるとちょっとやっぱり見た目が変わっちゃったりとかするから、あと黒目の位置とかもあるんです、タイヤのって。だちょっとちっちゃくて、ちっちゃくてもそれは私の場合なんだけど、まあ、ちっちゃいか大きいかどちらにしても、黒目とかの位置がなんかこうぴったり真ん中に来てる方が、矯正してる時にはまあ見た目もいいし、あなたも見やすいですよって言われて、まあ、私ちょっと一回りちっちゃいサイズにしたんだけど、いやー、あのやり取りの中でね、伊達メガネを入ってこうあっけらかんと全ファッション全振りで買える人になりたい気持ちもあるし、なんかなってしまうとなんか今までの自分どっか行っちゃう感じもして若干怖いんですけど、いや完全に妄想なんだけど、これそんなに周りが私のことを興味あると思ってないんだけど、カエのなんか伊達メガネつけてらみたいなことをまで思われるほど、そんなに周りに影響力を与えてる人間だと思ってないんだけど、伊達メガネのハードルが自分にとって結構高かったっていうのを知ったっていうね、その6万円でしたっていう話ですね。結構これ時間あと3分ぐらいしかないんで、今この話したらそう、もうそろそろ締めますけど、もうなんかさ、今なんか伊達メガネがどうちゃらこうちゃらと、なんかその周りにどう見られるうんぬんかんぬんとか言ったじゃないですか。でこういう話してるとなんか全部まとめてるつもりなのか、なんかすごいキレのいいツッコミをしてるつもりなのか知らないけど、じゃあ買うなよっていうやつがいるんですよ。こういうこと言うと、ね、そういう話をしてるわけじゃないからね、これ一応言っとくけど、じゃあ買うなよ言っちゃったら全部私の25分ぐらい返せよって話だから、じゃあもうね、そういうことじゃないんですよ。でもいるんだよね、こういうぶち壊し方してくる人ね。でもそういう、そう、じゃあ買うなよって思ったお前ら全員に言うけど、そういうぶち壊し方をするからエンタメが成り立たなくなるんだぞっていうことは覚えておいた方がいいですよ、本当に。もうそういうご意見とかもあるんだろうってことをこっちは分かった上で、それも加味してエンタメをやってんだよ、こっちは。わかる？イメージと同じね、だからこれを言っとくけど、イメージと同じです。写真にいちいちこれはイメージです、これはイメージですってやらないと同じね。表紙に出てる斉藤飛鳥さんがメガネかけてるすごい可愛らしいおしゃれな写真に、これはイメージですってやらないだろ。当たり前だろ、斉藤飛鳥一人しかいないんだから。お前は斉藤飛鳥じゃないんだよね。だ、正論とか誤差とかはね、もちろん正論だと思うよ。じゃあ買うなよって、その6万円も出すんじゃないよ、その迷うぐらいだったらっていう人いるけど、でもそういうこう葛藤とかがありながら、自分の中のそういうものをどうしようかなっていうのを感じながら、でも自分はその時こういう判断をしましたっていうのを一応ラジオっていうパッケージの中で可能な範囲で面白おかしくなるようにお話をするっていうのがエンタメなわけですよ。それを全部じゃあ買うなよで切り捨てるお前らは心がないのかって話になってくるわけね。全部に注釈つければいいですかって話になっちゃうからね。もう相当今回注釈つけながら話しましたけど、本当にね、だからもうそういうエンタメクラッシャーみたいなやつ、そういうもう加減を知らないやつですよ。エンタメだっていうことを飲み込まないで、加減を知らないでガンガンガンガンなんか人の気持ちを考えて切り捨てるようなお前らみたいなやつが水原一平みたいになるんだよ、わかるか で、あの一応言っておくと、水原一平さんみたいなああいう方々は、あの基本的に依存症っていうね、くくりになると、あれいわゆるその病気と同じなので、あの要するに何が言いたいかというと、その治療すればちゃんと治る余地があるんですよ、ああいう方々は。だから例えばその水原一平さんのそのいわゆる性格とかさ、こういうのよくあるじゃん、アルコール依存症とか薬物依存症とか、ああいうのはその人のなんだろうな、あの管理不足とかさ、あのそういう気持ちが弱いんだとか、なんかそういうことじゃなくて、ちゃんと病院に行ったら治る余地もあって、ね、だからそこはちゃんとその方の、あのなんだろうな、あったその治療法とかをね含めて、あの提供してあげながら、その様子を見守っていきましょうねっていうことも分かって言ってるからね、一応言っとくけど、全部注釈ですけど、今の全部分かって言ってます。そういうの分かった上で、お前らみたいなやつが水原一平みたいになるって言いました、今分かりますかね。注釈よりの疲れるから入れたくないんだよ、本当は。だからね、気になる人はもうだから自分の頭の中で注釈つけながら生きててください、もう本当に。ということで、今回この辺で終わりにします。またよければ聞きに来てください。さようなら。